本日お読みします聖書箇所は使徒の働き24章の24節から27節になります。新改訳聖書の2017年版、新約聖書の287ページになります。使徒の働き24章の24節から27節、新約聖書287ページになります。それではお読みいたします。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言った。また同時にフェリクスにはパウロから金をもらいたい下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた。ただいまお読みした箇所より、清い良心を持って生きると題して、鈴木テモテ先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれる幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。私たちを命の御言葉をもって養い導いてくださいます主なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり、心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように強め助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。今日も少し前のところを振り返ってから本日の聖書箇所に入りたいと思います。パウロはユダヤ人の刺客たちから命を狙われたため、千人隊長リシアによって急いでカイサリアの総督フェリクスのもとへ護送されました。その後、大祭司アナニアと数人の長老たちはテルティロという弁護士を連れてカイサリアにやってきて、パウロを総督に訴えました。弁術に長けたテルティロは裁判を有利なものにしようと総督におもねりながらパウロを訴え、パウロがローマ帝国にとってもローマ帝国にとって危険な人物であると主張しました。しかしパウロは訴えの一つ一つを論破して、自分は誰とも争っていないし暴動を引き起こすような真似もしていないことを示しました。また神殿に異邦人を連れ込んだという訴えは目撃者もおらず、エペソから来たユダヤ人だけが主張していることであって、大祭司たちがそれを訴える立場にないこと、そしてもしこの人たちが自分を訴えるとすれば、それはユダヤ議会の法廷で自分が一言、死者の復活のことで私は今日 私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだことについてだけだと主張したのです。このようにパウロは自分はローマの法律で有罪とされるようなことは何も犯してはいないと強調し、自分が彼らに訴えられているのはユダヤ教の信仰に関することであることを明らかにしたのでした。フェリクスは大祭司たちとパウロの両者の言い分を聞いて、ローマ総督として何らかの裁決を出すべきでありましたが、千人隊長リシエが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期したのでした。22節にはフェリクスがこの道、キリスト教について相当詳しい知識を持っていたと述べられています。それがどの程度のもので、どこから得た知識であったのか、詳しいことは述べられておりませんが、おそらくはユダヤ人の妻でヘロデ・アグリッパ王の娘であるドルシラから聞いていたか、あるいは彼自身の長いユダヤ統治の間にキリスト教について知る機会があったかのいずれかであったと推測されます。いずれにしてもそれはキリスト教についての知識に過ぎませんでした。彼はキリストが成し遂げられた救いの御業について聞いたことはなく、またキリストを人格的に知ってはいなかったのです。キリスト教について知るということとキリストを知るということは雲泥の差がありますね。キリスト教についての情報、知識として知るということとキリストを人格的に知るということは全く違うことです。フェリクスは、キリスト教についての知識はあったかもしれませんが、キリストを人格的に知ってはいなかったのです。フェリクスはパウロ自身の弁明を聞いただけでなく、千人隊長リシアからの手紙も受け取って読んでおりましたので、大祭司たちの告発は偽りであり、彼らが宗教的な敵対心からパウロを訴えていたことはおおよそ分かっていたものと思われます。それでもフェリクスは採決を延期してパウロを監禁し続けたのです。監禁とは言ってもローマ市民であり有罪とされたわけでもないパウロにはある程度の自由と仲間たちの訪問を受けることが許されました。フェリクスは千人隊長リシアが下ってきたら彼から話を聞いてこの事件を解決しようと述べていますが、このことが実現した様子は述べられていません。要はパウロを監禁し続けたかったのです。今日はその続きです。数日後フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきてパウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制と来るべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てからまた呼ぶことにすると言った。また同時にフェリクスはパウロから金をもらいたい下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。2年が過ぎ、ポルキウス・フェスティスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた。なんと2年もの間パウロは牢につながれたままにされたのでした。前回も少しお話ししましたが、フェリクスはもともと解放奴隷でしたが、兄のパラスが皇帝クラウディウスの寵愛を受けて出世し高い地位に就いたために、弟のフェリクスも ユダヤ州の総督に任じられたという異例の経歴の持ち主でありました。歴史家のタキトゥスはフェリクスの統治は奴隷の精神で王権を行使したものだったと、その強欲と不正にまみれた政治を酷評しており、ヨセフスという歴史家もまたフェリクスが欲深く自分にとって厄介な人物を暗殺するなど 残忍な人物であったことを伝えています。フェリクスはなぜパウロを監禁したままにしておいたのでしょうか。今日の場面には2つの理由が述べられています。一つはパウロから金をもらいたいと欲していたことです。フェリクスは欲深い人物でした。先の裁判の中でパウロがキリスト教会の金を自由に動かせる立場にあり、釈放のために相当の賄賂を払える立場にあると睨んだのです。またパウロ自身、ピリピ人への手紙の4章で、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っていますと述べている通り、パウロはローマの市民権を有していた裕福な家に育ち、かなりの財産を持っていたことも知られています。収賄はローマ法で厳しく禁じられていましたが、フェリクスはお構いなしで金で採血を曲げることも厭わない欲深い人物だったのです。結局パウロから金を取れるだろうというフェリクスの目論見は外れますが、彼がこうした不正を重ねる利己的な権力者であった様子が確認できます。パウロを監禁し続けた理由の2つ目は、ユダヤ人に恩を売って気に入られるためでした。彼にはユダヤ人たちの機嫌を取って自分の地位を安定させたい思いがあったのです。フェリクスはユダヤ人統治において失政を重ね、ユダヤ人の反乱を数多く招いてしまった総督でした。そして反乱を残虐なやり方で鎮圧したため、一層ユダヤ人たちの反感を買ったのです。歴史の資料によりますと、フェリクスはカイサリアに住むユダヤ人と異邦人の衝突が起きた際に、それを鎮圧するため軍隊を出動させて、ユダヤ人指導者たちに多くの死傷者を出してしまったそうです。そうしたこともあって、彼は総督を罷免されて、後任としてフェストゥスが総督に任じられることになるわけですが、歴史家のヨセフスは、彼がローマに戻ったとき、仮に兄パラスの取りなしがなかったとしたら、きっとひどい処罰を受けたことであろうと伝えています。このように、ユダヤ人たちの機嫌を取って自分の地位を保ちたいという自己保身から、フェリクスは彼らの敵であるパウロを監禁したままにしておいたのです。これら2つの理由に加えて、もう一つ、彼がパウロを監禁し続けた動機として、パウロの話を聞いてみたいと望んでいたことが挙げられるでしょう。およそ純粋な求道心とは呼べないものではありますが、フェリクスはパウロの弁明を聞いて、パウロという人物に関心を持ち、彼が伝えているキリストの福音がどんな教えであるのか、詳しく聞いてみたいという思いを抱いたようです。24節。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。ここでユダヤ人の妻として紹介されていますドルシラは、十二使徒の一人ヤコブを殺害し、ペテロを牢獄につないだあのヘロデ・アグリッパ一世の末娘で、ヘロデ大王とユダヤ民族でハスモン王家の王女マリアムネとのひ孫にあたる女性でした。イエス様がお生まれになった時のヘロデ大王とユダヤのハスモン王朝の王女マリアムネとの間に生まれたひ孫にあたる女性でした。歴史の資料によりますと、ドルシラは若い時にシリアの領主アジザスという人と結婚して、この夫となったアジザスも割礼を受けてユダヤ教に改宗したのでしたが、彼女の美貌に惹かれたフェリクスが魔術師の力を借りて彼女を夫と別れさせ、自分と結婚させたのです。この不道徳な結婚によってもユダヤ人はフェリクスに強い反感を覚えたそうですが、この略奪婚は彼のとどまるところを知らない欲望と 神を恐れない傍若無人な生き方、勝手気ままな生き方を表すものだと言えるでしょう。新約聖書の写本の中には、この時パウロの話を聞きたがっていたのはドルシラの方であったと記しているものもあります。ユダヤ人でありながら異教世界の世俗的な生き方に埋もれてしまっていたドルシラが、パウロからイエス・キリストへの信仰について話を聞きたがったということも確かにあり得たかもしれません。パウロはこの二人の要望に応えて、まっすぐに福音を語りました。ところがパウロが正義と節制とやがて来たるべき裁きについて論じると、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言って、それ以上話を聞くことを拒んだのです。正義とは神の義のこと、すなわち永遠に義なるお方である神との正しい関係に生きることを意味します。正義とは永遠に義なるお方である神との正しい関係に生きることを意味します。おそらくパウロは異邦人であるフェリクスにローマ人への手紙2章に述べられているような内容を語ったのだろうと思います。すなわち神が作られた人間には皆善悪を判断する良心が備えられており、異邦人はモーセの律法を持っていなくても、その心に書かれている神の御教えに従って生きるかどうかが問われているということです。人間を道徳的存在として作られた神は、ユダヤ人であれ異邦人であれ正しく公平に裁かれるのです。節制とはその神との関係において生じる道徳的な生活のこと、神の御前に身を慎み神の御心にかなった生活を送ることです。これは信仰者にとっては神の恵みへの応答としての信仰生活のことですが、フェリクスとドルシラにとっては自分たちの不正な結婚のことを断罪されているように聞こえたことでしょう。来たるべき裁きとは、15節でも語られた終末の時、神の救いの完成の時に義人も悪人も復活して、一人一人が地上の行いに従って神の正しい裁きを受けるということです。この終末の時は、神が御心をこの世界に完全に行うために裁きを行われる時です。そして神を信じ、キリストの救いに預かる者たちにとっては、完全な勝利と慰めの現れの時です。しかしフェリクスたちにはただただ厳しい裁きが待ち受けていると感じられたようで、恐れと不安に覆われたのです。フェリクスはこの正義と節制と裁きについて聞くと恐ろしくなり、パウロを退けました。正義と節制と裁きというこの救いの核心の部分が語られると、彼は心を固くなにして折を見てまた呼ぶことにすると言って、話を最後まで聞こうとせず、神に立ち返る機会を逃してしまったのです。もしも彼がしっかりと最後まで話を聞いていたなら、パウロが説いている教えが罪の断罪だけではなく、どんな罪人もキリストを信じるならば、許され、神の前に義と認められること、その神の許しと憐れみにすがって生きる者の生涯が感謝と喜びに満たされたものであること。そして終わりの日には神の豊かな愛と慰めの中に迎えられるという希望の福音を知るに至ったでしょう。旧約聖書の箴言の冒頭に、主を恐れることは知恵の始めと教えられていますように、神を恐れることは救いへの招き、救いに至る第一歩なのです。自分の罪とその悲惨を知って、神が差し出された救いの恵みを受け取ればよいのです。けれども、残念ながらフェリクスは追い切れない自分の罪の咎にただただ絶望し、 また義に従いきれないこの世の富や地位への執着から、神の憐れみと恵みにすがる悔い改めにまで至らなかったのです。今日の場面ではパウロの神に対する心の清さとフェリクスの双心、世の富や地位への執着とが対照的に描かれています。今日の場面ではパウロの神に対する心の清さとフェリクスの双心とが対照的に描かれています。聖書が言う心の清さとは、双心がない純真な無垢な心という意味です。パウロは神への清い良心を持って人を恐れず、まっすぐに福音を語り、神の眼差しの中に歩み続けたキリスト者でした。パウロはその後もたびたびフェリクスに呼び出されて話し合いました。フェリクスとしてはパウロから金を取りたいという理由でその会見を重ねたわけですが、どんな不純な動機で呼び出されたにせよ、パウロはそれを貴重な伝道の機会としました。パウロにとっては自分が牢獄から解放されるよりも、フェリクスが罪から解放されることの方が重要なことだったのです。このパウロのまっすぐな心、どんな時も主にあって生きる姿を私たちも習いたいと思います。パウロが語った節制とやがて来たるべき裁きとは、私たちキリストを信じる者たちにとっては終末の時の救いの完成を待ち望むことであり、いただいている救いの恵みに応えて神の前にも人の前にも責められることのない良心を保って生きようとベストを尽くすことです。節制とやがて来たるべき裁きとは、私たちキリスト者たちにとっては終末の時の救いの完成を待ち望むことであり、いただいている救いの恵みに応えて神の前にも人の前にも良心を保って生きようとすることです。23章の場面でも触れましたが、聖書における良心とは一般的な良心、道徳心とは異なり、神との関係における清い心のことです。世の中の良心は、世の中で言われる良心は、自分たちが良いと思うことに従って社会の良識を持って行動することを意味しますが、聖書における良心とは、私たちの心をご覧になられる神の御前に清い心を持って生きることを意味しているのです。良心とは、神と共に見る、神と共に知るという意味のギリシャ語が使われているのですけれども、この聖書における良心は、私たちと共に歩んでくださり、私たちをいつも見ておられる、知っておられる神の御前に生きることなのです。聖書における良心とは、共に歩んでくださり、いつも見ておられる、知ってくださっている神と、神の御前に生きることなのです。これは神がいついかなる時にも私たちを見張っている、どんな小さな悪事も見逃さない、だから私たちは神の目を恐れて神の前でも人に対しても良いことをしなくてはならないということではありません。これは神がいついかなる時にも私たちを見張っている、だから私たちは神の目を恐れて神の前でも人の前でも良いことをしなくてはならないということではありません。そのようなビクビクとした生活は喜びでも何でもありませんし、結局自分の良い行いで救いを得ようとしていることになってしまいます。そうではなく、この神の御前に生きる、良心を持って生きるということは、神の許しと 愛の眼差しの中に生かされるということなのです。今日の中心聖句にはマタイの福音書6章20節を選びました。ご一緒に読んでみたいと思います。週報の、中のページに印刷されてありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。マタイの福音書6章20節、自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫も錆びで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。主イエスは私たちの心を常に天の神に向けて生きるようにと教えておられます。そして私たちに与えられているこの地上の生涯において、天に宝を積むようにと主イエスは求めておられるのです。天に蓄える宝とは、神が与えてくださる愛と恵みに応えて私たちが捧げる愛の業のことです。私たちが神の御前に清く歩むということは、神に見張られているから、また人々の目を気にして生きるということではなくて、この神の愛と恵みに応えて私たちが神に喜ばれる歩みを捧げていくということです。私たちの命の所有者、支配者である神に心を向け、その恵みにすがって生きるなら、私たちは許しに預かり義とされ、本当の命を持つことができると聖書は約束しています。そしてそこに神の恵みに応えてなされるキリスト者の良き働き、天に宝を積む愛の奉仕が表されていくのです。それがたとえ人間の目には目立たない小さな働きであったとしても、神は喜んで受け取ってくださり、それを覚えていてくださり、それに豊かに報いてくださいます。その神に絶えず心を向けて、何が神の喜ばれることであるか祈り求めながら、主に喜ばれる霊的な生活を捧げていくことが私たちに求められているのです。私たちもパウロのように、神の憐れみにすがり、救いの恵みに感謝して、小さくても主に喜ばれる霊的な生活を捧げ、世の光として主を明かしして歩み続けたいと願います。27節、2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかし、フェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、パウロを監禁したままにしておいた。フェリクスに代わってユダヤの総督に任じられたのは、ポルキオ・フェストゥスというローマ人でした。フェストゥスは総督としての任期は短かったものの、比較的まともな真面目な総督であったと伝えられています。パウロは2年間監禁され、教会の礼拝に集えませんでした。諸教会もパウロの不在の中でいろいろと苦労があったことでしょう。しかし、この困難な時をキリスト者たちは祈り合い、励まし合うことで乗り越えたのです。そしてパウロはこのことも神の御手の中にあることと信じ、すべてを委ねていたのです。パウロは長い間このカイサリアに留め置かれましたが、その間も訪問する仲間たちを通して諸教会に手紙を書き送って、励ましや助言を与えたり、彼らのために祈ったりと、 今できることを果たして神に喜ばれる働きを成したのです。私たちもコロナ禍の中で礼拝に集うことができない時がありました。私たちも病気などで不自由や不安を覚え、忍耐を要する状況に置かれる時がありますが、どんな状況の中でもいつも神に心を向け、神の眼差しの中で平安と希望をいただいて、置かれている状況の中で自分ができることを丁寧に捧げて歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、御言葉を感謝いたします。私たちはあなたから大きな愛と許しをいただいているにもかかわらず、そのことを信じきれず、過去の過ちや後悔などに心を支配されてしまったり、罪深い生活から抜け出せずにとどまってしまったりするものです。そのような私たちをどうか憐れんでくださり、私たちがいつもあなたに心を向け、抱えている重荷や不安のすべてをあなたに委ねて、またあなたから許しをいただいて、平安をいただいて歩むことができますように助け導いていてください。そして私たちがどんな状況の中でもあなたを信頼し、何があなたに喜ばれることであるかを求めて歩むことができますように助け導いていてください。そしてあなたの愛と恵みに応えて、あなたに喜ばれる愛の技を行うことができますように励まし強めてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで、新聖歌505番「主我を愛す」をもって主を賛美いたしましょう。